お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、本日は琉球大学医学部附属病院小児科の百名信之先生をお迎えして、小児がんについてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先生、小児がんなんですが、まず小児がんについてお話を伺いたいと思いますけれども、はい、小児がん。これ、私、がんというと、大人のがんがそのまま子供に移るから、うん、移るというか、子供が発生するから、そのまま小児がんと言ってると思ってたんですけれども。
はい、ではないんですね。
実はそうなんですよね、は
い
は
い。小児がんというのは、大人のがんとはまず全く違います。
全く違う。
はい。はい、うん、で、例えば大人に多いがんというと、皆さんご存知だと思うんですけども、肺がんとか胃がんとか乳がんとか大腸がんとか。そういったがんなんですよね。
そうですね。
はい。はい、ですけど、子供の小児がんというのは、そういったがんはまずないです。全く。
全くない。
はい。ですので、はい、で小児がんというとどういったものがあるかというと、はい、まあ、一番多いのは白血病ですね。
あ、はい、白血病。
まあ、はい、うん。まあ大人にも白血病はありますけれども、はい、大人の世界では白血病というのは非常に少ないですよね。胃がんとか肺がんとかそういったものが多くて、白血病はそんなに多い。がんにはならないんですけれども、うん、小児がんの中では白血病が一番多いですね。
一番多い。
はい、
白血病というと血液のがんとよく言われますよね。
そうですね。血液のがんになりますね。うん、はい、
白血病、先生、その白血病っていう病気自体というのはどういったものなんですか？
はい、白血病っていうのは、はい、まあ名前の通りで、うん、血液の細胞の中には白血球とか赤血球とか血小板とかあるんですけれども、はい、その中の白血球が、うん、癌化してですね、どんどんどんどん増えていくという。で、正常な血液が作れなくなってしまうという病気ですよね。う
ん、先生、癌化するというと、その白血球が死んでしまうということですか？
いや、癌化するっていうのは逆で、はい、死ななくなるんですね。
死ななくなる。
はい。で、どんどんどんどん増殖して、うん、で、増えていって、その勢いがまた止まらないという状態で、うん、それで、まあ、血液というのは骨髄で作ってるんですけれども、はい、骨髄の中が白血病細胞だらけになってしまうんですね。で、全く正常な血液が作れないっていう。
うん、
で、まあ、そのまま何も治療しないで放っておけば、まあ、どんどんどんどん病気が進行していって、命を奪ってしまうという病気ですね。うん、
なるほど。はい、で、それは、血液の中に、まあ、赤血球だったり、血小板だったり、白血球があって、はい、その白血球が癌化することによって増えていく。
そう、
ね。増えていくっていうことは、その割合が全くもう変わってしまうから、はい、
そうですね。
それによる弊害があるということなんですね、そうですね、体に対して。はい。で、どんどんどんどんそれが、進んでいくと死に至る、はい、という。
そうですね。例えば、ね、まあ、どんどん貧血になりますし、
はい、
血小板でもどんどん下がっていきますので、
うん、
ですので、出血とかですね、あと白血球も、
ね、
正常の白血球が全くなくなりますので、感染症とかですね、そういったもので、
はいはい、
まあ、命を落としてしまうわけですね。
外敵の、はい、防衛隊がいなくなるという形になるわけですね。
はい、
わかりました。はい、その、はい、まあ、一番多いのが
白血病。それがまあ、一番多いんですけれども。
白血病。
はい、うん、白血病。それ以外にですね、はい、大人にはあまり見られない癌っていうのがたくさんあるんですね。例えば、はい、神経芽腫とかですね。
神経芽腫。
はい。それから、はい、まあ、骨肉腫っていうの皆さんご存知でしょうね。骨にできる癌です、
はい、
骨肉腫、
ね。よく聞きますね、はい、その言葉自体は、
はい。はい。それですとか、あと、横紋筋肉腫ですとか、
はい。
それから、あと、目にできる網膜芽腫っていう癌があるんですね。
はい。
それから、あと、肝臓にできる肝芽腫とか、
はい。
腎臓にできるウィルムス腫瘍とかですね。まあ、ほとんど大人では見られない癌ばっかりですね。
はい。まあ、それぞれに、まあ、お名前があって、結構難しかったんですが。
はい、そうですね。はい。難しいんですが、はい。
ですよね。
種類、数はとっても少ないんですけど、種類が多いんです、とってもですね。
あ、はい、はい。はい。数は少ないけど、種類は多いっていう、
はい、
皆さんちょっと、ちゃんと頭整理してくださいね。 ということで、そうやって、まあ、大人には見られないがんが小児がんは多くあって、はいはい、まあ、その中でも一番多いのが、白血病なんだけれども、ね、今おっしゃったようにいろいろ、それ以外にもいろんな種類がある。
いろんな種類のがんがありますね。
うん、はい、まあ。それぞれに対していろんな治療法っていうのはあるとは思うんですが、はい、まあ、その小児がんって、どれぐらいの割合で、
そうですね。はい、まあ、そこ多分一番、まあ、皆さん気になるところだと思うんですけれども、うん、例えば、まあ、比較で言うとですね、大人のがんですね、成人の方が、沖縄県で、年間、1年間に何人の方ががんと診断されるかってご存知でしょうか。
沖縄県で大人の方が年間にがんと診断される。
はい、はい、新たに診断される。
される。
はい。
100人中何人って答えたらいいですか。
いや、まあ、まあ、沖縄県内で、
っていうことで、何人いるかっていう、ズバリの数ですね。
はい、まあ、はい、140万人いますよね、その中で、ね。
ああ。100人いるかいないか。
いや、ではないんです、ね。
え、もっといますか。失礼いたしました。
はい、実はそれ6000人ぐらいいるんです、ね。毎年。
毎年、
はい、だから、癌っていうのはものすごい病気なんです。
はい、まあ確かにそうですね。ま
あ、よく言われるのは、もう2人とか3人に1人は癌になるって言われてますよね、今ね。ですので、はい、まあ、毎年大人の方だと、まあ、年間6000人ぐらい沖縄県で癌って診断されるんですけれども、はい、じゃあ小児癌ってどれぐらい年間発症するかっていうと、はい、大体20人か25人ぐらいなんです。
まあ、そうですね。うん、子供の、まあ、人口数もあるとは思うんですけど。
で、はい、で子供の、はい、小児人口数、沖縄県一番多いんですね、
う
ん、全国で、ね。
比
率からするとですね。
はい、はい。
で、まあ、それでも、ですので、沖縄県の小児人口って、ご存知ないですよね。大体、はい、平成27年度のデータで24万7千人ですかね。
24万7千人。要
するに、0歳から15歳まで、中学生までの人口って、まあ、24万人ぐらいなんですね。はい、で小児がんの大体発症の頻度っていうのは、大体、人口、うん、小児の人口1万人あたり1人ぐらいと言われてる。ですので、まあ人口が25万人、4万人か5万人ぐらいですので、まあ大体年間24、5人っていうのが、まあ一応統計的にはそれぐらい発症するだろうということなんですけれども、まあ大体実際そんな感じですよね。
はい。そうなんですね。まあ、合ってるということなんですね。はい。
ですので、まあ年間それ、日本、沖縄県全体でそれぐらいですので、まあ、まあ、あれといえば稀ですし、でもまあ小児がんっていうがんが、まあ毎年毎年そんだけいるんだっていう、ことも取れるわけですよね。
まあ確かに大人のがんに比べたらそれ、はい、そんなに発症しないけれども、それでもいるっていうことでございますよね。はい、この小児がんは何か原因があって発症するんですか？
原因はね、わからないですね。大人のがんってよく食生活とか言いますよね。例えば、肺がんだとタバコですとかね、大腸がんだと高脂肪食食べてると大腸がなりやすいとかですね。ですけど、小児がんっていうのはそういったのがないんですね。
はい、ないんですね。
はい。だから、癌になったことならない子って環境とか食生活みたいな何も差がないんですね。
全く関係ない。
はい、で、それまで全く元気に過ごしてきて、スポーツとかね、産がんにやってた子たちが突然癌になるんですね。だから予防もできないですし、さっきも言ったように早期発見というのもできないですので、どの子でもなる可能性はあるんですね。
そうなんですね。
はい。はい、
まあ、この、小児癌、まあそうなんですけれど、子供のこの死因の順位というところでいくと、はい、小児がんは何番目ぐらいになるんですか？
ですね。まあ、はい、年齢層によって違うんですね、死因というのはですね。うん、で、例えば、0歳ですね。
はい。
から、乳児期というのは、うん、まあいろんな生まれた後のいろんな呼吸の障害とかですね。それか、まあ生まれつきの先天的異常とか、はい、まあ、そういったことで亡くなられることが多いんですけれども、もう4歳を過ぎてですね、うん、まあ、それからもうそういった生まれつきの病気になくなることはないので、
はい、
まあ、それから5歳、10歳、15歳とですね、まあ、19歳までの統計があるんですけれども、うん、まあ、ほぼどの年齢層でも、死因というのはですね、まあ、これちょっと実際に統計で言うとですね、死因のトップっていうのは事故とかですね、
はい、
自殺っていうのは増えてくるんですけど、年齢が上がるとですね。
はい、
ただ、まあ、こういったのはある意味事故っていうことになりますけれども、病気で亡くなる原因のトップっていうのは小児がんなんですね。
はい。
もう1歳から19歳までですね。
はい。
で、つまり、いろんな病気ありますよね。心臓病とか腎臓病とかですね。はい、それから、まあ、肺炎とかもありますけれども、うん、そういった病気で亡くなるよりも、一番癌で亡くなることが多いんです。
うん、
お子さんではですね、
はい。じゃあ、やはり重大な、見つかると、
そうなんですね、
早期で、
はい、
結局手当てしていかないと。
はい、もう直接、まあ、癌は癌ですね、うん。大人も子供も、まあ、種類は違いますけど、癌、うん、という病気自体は、適切に治療しないと命を奪う病気には間違いないですので、はい。ですから、まあ、うまく治療していかないと、本当に子供の命を奪う病気ということになるわけですよね。
そうなんですね。はい、じゃ先生、そうやって小児がんと診断されたときに、はい、対応してくださる病院というのは沖縄では、はい、
まあ、すごく特殊な病気なんですよね。
はい、
の中でもしかも子供さんの癌ということで、うん、ですので、今、その小児癌を見ている病院というのは琉球大学と、それから、南部医療センター、子供医療センターですね。その2カ所ですね。うん、まあ、その2カ所には、その小児の癌を専門に見る先生がいますので、はい。で、まあ、非常に難しい治療にもなりますし、うん、いろんな設備も整ってないとできないですので、
そうですね。
はい。一般の病院ではなかなか、見ることはできないですね。
先生、これ、また子供だけに、進行っていうのも早い。
早いですね。
聞きますよね。
はいはい、それも言われてます。
若い方の方が、進行が早くてっていう、はい。だとしたら、まあ、見つかった時点で、はい、ある意味こう、まあ、本当に軽い場合だったら、通院っていう形でもできるんですか、
はい、まずは、それはないですね。
もう即入院。はい、
もう即入院ですね。
ああ、そうなんですね。はい、
で、これは まあ、小児がん、その病気の特殊性にもよるんですけども、はい、大人のがんって、例えば肺がんとか胃がんとかですね、こう、表面にできて、それがだんだん深く浸潤していくっていう、うん、進行していくっていうパターンなんですけど、はい、子供のがんっていうのは、もともとが体の深いところにできるんですね。臓器の深いところに、
はい。
なので、もう最初から病気が進行していることが多いんですよね。
診断されるときには、はい、もうすでに進行していることの方が、はい、多い
ですね。で、しかも、小児がんについては、がん検診というのはないですよね。大人もがん検診ですよね。
確かに。
一番それが、はい、がんの治療の一番最初と言われてますけれども、乳がんでも肺がんでもね、胃がんでも、はい、とにかく検診受けて、早め早めに見つければ助かるっていう。ですけど、小児がんはそういう、うん検診というのがないんです。で、早く見つけるということができない病気なんですね。
これ先生、ということは、症状がないということですか？
そうです。はい。で、体の深いところにできるので、表面から見てわからないんです。はい。だから、例えば胃がんだったら内視鏡をして見ればわかりますよね。子宮がん検診でもわかりますよね。ですけど、小児がんというのはわからないです。だから、腫瘍がどんどん大きくなっていって、
はい、
そして、初めて症状が出てわかるっていうんですね。
あら。
はい、
ですが、まあ、大きくなって初めてわかる症状の中にはどういったものがあるんですか？
例えば、まあ、いろんなところにできます、癌はですね。
うん、
まあ、例えば、白血病だと貧血が進んだり、血小板が下がったりとかで、うん、出血斑が出たりとかですね、そういったことで気づかれたり、はい、あと、お熱がずっと続いてなかなか下がらないとかっていうことでわかることあるんですけど、うん、あと、そういう塊ができる腫瘍に関しては、例えばお腹にできると、
はい、
お腹がどんどん張ってきてですね。
うん、
で、しこりが増えるとか、
はい、
っていうことで分かったりするんですけれども、ただ、子供ってみんな大体お腹ポコッと出てますよね。
ですよね。
だからあんまり気づかないんです。
気づかないですね。
は
い、
で、例えば、ある程度大きくなってきて、お風呂入れてる時にお腹触ったらなんか硬いのが増えるっていうことで見つかったりとかですね。はい。あとは、骨とかですね、はい、そういったところだと痛みがきますよね。
はい、
手が痛いとか足が痛いとかですね。そういったことで見つかることもありますし。
はい。
はい。
じゃあ先生、それぐらいの症状が出てきたときには、先ほども言いましたように、進行が進んでいる状態。
そうですね。
それは、レベルとしては、例えば、初期1段階とかってあるじゃないですか。はいはい、それ、レベル的にどれぐらいの？
レベルとしてはですね、一般的に、1、2、3、4、4つに分けるんですね。
はい、4つ。4段階。
はい。で、4段階分けて。で、4段階目の一番進んだ状態っていうのは、はい、よく言われる転移っていうですね。
はい。
もともとのあったところから、もう他の臓器に広がってしまってるっていう。それが
4期
っていうんですよね。
はい、最後の方ですね。
はい、1っていうのは、その臓器だけにこう、とどまっててっていう。はい、で、それが、まあ、2と3っていうのは、それがまあ、だんだん大きくなっていって、隣の臓器まで行ってるとかですね。そういったことで、そのステージを判断するんですけれども、はい。まあ、大人と一緒で、 4期っていうですね、もう他の臓器に転移した場合っていうのはやっぱりかなり悪いです。治療が難しくなりますよね。
はい、まあ、先ほど、まあ、診断されたら即入院ってなりましたね。で、その即入院になった時から、まあ、治療を始めていくとは思うんですが、はい、大体どれぐらいの入院期間が？
大体、まあ、病気にもよるんですけれども、はい、あとは今言ったその病気の進み具合にもよりますけれども、うん、やっぱり半年から1年が入院になりますね。はい。
先生、じゃあ、この半年から1年は、期間には幅がありますけれども、その半年しっかり治療したら、確実に完治できるものなんですか？
はい。はい、で、それが一番ね、皆さん気になりますけれども、ね、はい、治療はすごく進歩しているんです。はい。で、以前は、要するに、まあ、大人の癌もそうですけど、小児癌って言ってもほとんどもう治らない不治の病っていう時代だったんですけれども、今は非常に抗がん剤も発達してきてますし、それから放射線とかですね、手術のやり方も上手くなってきてますし、ですので今は小児がんの8割が今治ると言われてます。
8割は嬉しいですね、はい、なんか。
小児がんでそうやって進んでることが多いんですけれども、逆にですね、大人のがんに比べて抗がん剤とか放射線の効きがとてもいいんですね。はい、とても効きやすいんですね。
効くんですね。は
い、だからうまく治療すれば、その8割治るわけですね。は
い、先生、効くというと、そこに比例して、はい、副作用とかっていうところはきつくはないんですか？
きついですね、それもね。
きついですよね。
は
い、
で、小児の癌の場合にはですね、ものすごく強力な治療をしていきます。はい。
そうなんです。
で、副作用もやっぱり強くてですね、白血球が下がったりとかですね、貧血になったりとか、まあ、副作用が結構強くてですね、まあ、それで多分、結構辛い思いをするんですけれども、でもそれは、コントロールできるんですね、今はですね。まあ、輸血をしたりとか、いろんな、補助的なお薬を使うことでですね、はい。ですので、まあ、これよく言われるんですけど、子供の方が、大人よりも、お薬の治療に耐えれるんです、
ね、うん、はい、やっぱり若いだけ
の、ね、この、
はい、なんていうんですかね、エネルギーというか、はい、パワーというか、
だと思うんです、
生命力というか、はい、
これを、例えばじゃあ、医学的に、科学的に証明するというのが難しいんですけど、うん、でもみんなそう感じてるんですね。回復力がいいんですよ、やっぱり。傷がついても治るも早いですよね。
そうですよね。はい、赤ちゃんなんかほっぺたにね、切り傷つけても、翌日には治ってたりする、はい。
そうですね。
それが大人の40代、50代の女性の肌ではそうにはいかないっていう。本当にそうですよね。
ですので、逆に言えば、だから、それだけ強い治療ができるんですよ。
うん、
でその分、治る率も高くなる。
なるほど、はい。一気にやってしまうというところですね。
はい。はい。で、抗がん剤も使えますし、放射線も使えますし、うん、それから外科の手術もしますし、
取り除くという形もして、
いろんなこう治療を、うん、総力戦でですね、うん、治療するわけですね。うん、はい、
まあ、先生、そうやってまあ半年から1年、まあ、長い期間病院にいるということなんですけれども、はい、その小児ですからね、はい、まだまだ学校に行っている時期だったりとかするわけじゃないですか。はい、そういった子どもたちに対しての何か病院側の支援とかっていうのは、
ね、はい、はい、まあ、こういった子たちも病気だから勉強しないでいいというわけにはないので、うん、しっかり教育は必要ですので、
はい、
で、支援学校っていうのがあるんですね。
はい、
まあ、要するに病児が通う学校ですね。うん、で、まあ、それも、外来で通院してる子たちはそういった学校に通るんですけども、入院してる子たちは学校に行けないですので、院内学級っていうのがあるんですね。
院内学級、はい、あるんですね、
はい。で、それはそういったその支援学校の分校になるんですよ。うん、で、病院のある一室にですね、ちゃんと教室があって、で、その支援学校から先生たちが来られるんですね。
うん、
はい。で、ちゃんと朝、から午後までですね、ちゃんと授業が組まれていて、うん、で、病院の入院してる子たちは、病院の一部病室からそこの院内の学級に通うわけです。
うん、
はい。で、これは、正式な学校ですので、
はい、
休んでいないということになります。ちゃんと学校に、
出席扱い、はい、
登校しているということになります。
になるわけですね。
はい、だから、長期に入院しても欠席にはならないんですね。うんうん、
まあ、それも、それぞれのお子さんたちの、その状態に合わせて、まあ、 受けてもいいし、受けなくてもいいし、はい、まあね、はい、あ、今日はちょっと気分が悪いから、休みますっていうのもできるわけですね。
それもできますし、
無理強いではないわけですよね。
はい、あと、お部屋かなんか出れない子だったら、学校の先生がそのお部屋まで行って、ベッドサイドで授業したりとかっていうこともできます、
ね。そうなんですね。はい、いや、でもそれは本当に病気が治って、まあ、学校に戻るときには、すごく、
大切です
よね。大切ですよね。もう全くこうね、授業を受けられずに、もういたら、それだけ遅れを取ってしまいますしね。
そうですね。
戻った時がまた大変になってしまいますもんね、子供たちにしても。
で、あと、まあ、まあ、学校に行っていないですね、ちっちゃい子は、病棟には、保育士さんもいるんですね。
はい、そうなんですね。
病棟保育士っていうのがいてですね、保育士さんがいろいろ保育をやっていただけるので、はい、いろいろ遊びとかですね、はい、そういったことで。まあ、まあ、小児の長期入院の子たちって、まあ、いろんな、こう、支援をすることで、まあ、普通の子となるべく変わらないような生活っていうことを目指しているんですね。
先生、これね、先ほど打ち合わせの中で、聞いたんですけれども、この癌に対する法律っていうのがあるわけですよね。
はい。癌対策基本法というのがあってですね、はい、もうずっと以前に成立した法律で、で、これはそういうふうに国として、要するに、がんというのはもう国民的な大きな問題ですので、これを、要するに、行政としても支援していくっていうことが必要で、まあ、そのための法律なんですね。で、その中にですね、小児がんというのが今取り上げられているんですね。
はい、
で、以前はもう要するに、成人の五大がんというですね、胃がんとか肺がんとか大腸がんとか、そういったものをテーマにして、作られた法律なんですけれども、まあそういったもののある程度こう目安がついてきたということで、まあ今度はその稀な癌ということで、まあ小児癌というのにもっと光を当てようということで、そういう法律もできてますよね。ですからまあ国自治体としてもその小児癌を支援しましょうという体制にはなってきてますね。
はい、先生、これはこれからの話に入ってきますか？
はい。そうですね。で、ですので、まあ今言ってその学校、教育のこととかです、まあ、こういったのはもう行政の話になりますので、そこをどうやって力を入れていくかとかですね、あとはまあ、これも大事なんですけど、そうやって8割の子は治りますよね。そうすると社会に戻っていくわけですよね。はい、ただ、まあ、いろいろやっぱり合併症とかね、後遺症とか、持たれる方もいらっしゃるんです。で、そうすると、普通の健康なことはちょっとやっぱり違うということで、まあそういった子たちをどうやって支援していこうかっていう、もうこれも社会的な問題になってくるわけですよね。
はい、なるほど。そういう子たちの支援の方法っていうのはまたこれから。
そうですね。
考えていっていかないと、はい、もう本当に地域というか、
そうですね、
全体で見ていかないといけないということになるわけですよね。
は
い、
そうですね。もう仕事の問題とかですね。それから保険の問題とかですね。はい。例えば治ったとしても、昔そういう白血病だったとかっていうとですね、保険に入れないとかですね。
あ、はい、そうなんですね。
そういうことも起こり得るんですよね。はい。ですので、まあ、まあ、そういった子たちのために、小児がんのための、共済、保険組合でもあるんですけれどね。はい、だからなかなか、一般的な、大手の保険会社ってなかなかそこは手が出せないところなんですね。ですので、まあ、共済という形になりますけどね。はい。
そうなんですね。じゃ先生、じゃあ、その今、白血病だった子が、保険に入れないっていうのは、もしかしたら再発する可能性というのもあるわけですか？
まあ、それもありますし、あと、これもとても大変な問題なんですけど、二次癌というのがあってですね。
二次癌？
はい。つまり一次二次の二次ですけども、はい、つまり最初は白血病という癌なんで、で、それで治療して治りました。
はい。
ですけど、いろんな抗がん剤とか、抗線とか使う治療をしますよね。そうすると、そういったもの自体が実は発がん性がある。ね、でそういった治療を受けている子たちっていうのは、5年、10年として全く別のがんができる
可能性
がある。まあ、その、すごい率は少ないですけども、普通の何もしてない健康の子よりやっぱりちょっと高いんですね。そうすると、やっぱりどうしても、その保険とか言うと、
懸念してしまいますね。
はい、そういったそのリスクがもともと高いって思われるので、なかなか一般の保険、の対象にはなりにくいっていうところがあるんですよね。
それで共済という形になってくるということなんですね。いや、でも本当に若いからこそね、本当にその、せっかくね、いただいた命って言ったらおかしいですけれども、できるだけ本当に生活していける ように、もう、ま、周りが本当にこうそこに注目していって、
はい、
支援していくっていうのは本当大切になってきますね。
そうですね、はい、
うん、はい、ということで今日は小児がんについて、琉球大学医学部附属病院小児科の百名信之先生をお迎えしてお話を伺いました。先生、最後に何かありますか？
まあ、小児がんというのは非常に特殊な病気で、ただ、今言ったように、毎年毎年やっぱりね、発症する病気で、うん、多分、学校でも、まあ、同じクラスとかで、ね、同じ学校の中に小児がんの子がいることがあると思うんですね。まあ、そういった時は、こういう小児がんというか理解していただいてですね、みんなでこうサポートしていけるような、うん、社会にできなっていければなと思いますね。
はい、わかりました。今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
ヒノアンシティ FM のお問い合わせリクエストなどはファックス、ハガキでお寄せください。ファックス番号 098-943-5782、 郵便番号901-2214、 ヒノアンシガネコ 2-36-12、 またホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。